沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の経営者でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、いよいよ10月になりました。今朝のゲストアドバイザーは、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根功さんです。おはようございます。
おはようございます。
今週からどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、中曽根さん、ちょっとまず自己紹介をお願いしたいんですが。
はい、では自己紹介します、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの中曽根です。日頃は火曜日と木曜日、時間は10時から19時まで、インターネットを活用した、売上アップ、店舗集客、インターネットの事業化について相談を受け止まっております。
あ、そうなんですかね。中曽根さんとインターネットとの出会いっていうのはいつ頃なんですか？
インターネット、まあ、1999年になるんですけども、うん、それまで10年ほど、会社員をしてまして、
うん、
ちょうどその時に、インターネットというものが、サービスが始まったという感じですね、
うん、
ホームページが見れると、
うん、
まあ、その時に、アップル社のですね、 iMac という可愛いのが出まして、
うん、
その中の一つをちょっと買いまして、
うん、
インターネットをやってみようと、いうことで、いろいろ遊びがてらやっていたところ、
うん、
周りにはそれを使ってビジネスをやっている人は全くもちろんいなかったわけですよね、
うんうんうん、
あ、これは世の中の人、ほとんどの人がゼロスタートだろう、
うんうんうん、
あ、ほぼ、
うん、
これはビジネスチャンスはここしかないなと思って、うん、やってきて18年経ったって感じです。
すごいですね。その時期にもうこれでビジネスをやろうと思い立ったっていうところがなんかすごいですけど、うん、ビジネスになりそうな気がした。
基本ですね、
うん、
周りにはビジネス、それのビジネスが周りに全くなかったと、まして沖縄に、
うんうんうんうん、
これは続けていけば必ず実がなるだろうとは思ってました。
なるほど。そうやって18年が経ちました。で、今このインターネットの環境、ネットをね、販売した、ネットを通じて販売するということも含めて、どんなふうになってきてるんですか？
そうですね、去年発表された売上が、
うん、
その1999年以降ですね、
うんうん、
ずっと上がってきたんですけども、
うん、
市場規模15兆ですね、
うん、
なので、消費税 8% で、うん、日本の税収が17兆18兆ですから、
うん、
大体 5、6%、
うん、
っていうことを考えると消費税抜けないので、まだ、
うんうん
う
ん、
もう可能性はまだまだある、市場だと思いますね。
可能性はたくさんある。で、そんな中で、沖縄県企業の皆さん、どんなふうにインターネットと向き合って活用していらっしゃるんですかね。どうでしょう？
そうですね、沖縄県の方々の、
うん、
これまでずっと売り上げいろいろ売ってらっしゃいますけれども、
うん、
一番の課題がですね、やっぱり送料ですね。離島ということで、送料が、つくので、どうしてもなかなか売り上げが上がらないという、やっぱ送料問題はですね、北海道と沖縄は切っても切れない問題になってますね。
そうですよね。私たちがこうネットで買う時でも、例えば沖縄、北海道は送料を、ね、無料から外れるというか、別途っていう風に、ね、はい、なったりもしますっていうことは、逆に言うと沖縄県から県外に販売したりする時には、その送料分が常につきまとうということになるわけですね。
そうなんですね、はい、
で、どういう風に皆さんっていうか、どんな風に対策を打てばいいんですか？
送料、今ですね、楽天さんとか、ヤフーショッピングさんのデータによると、
うん、
売れてる商品の8割が送料無料商品なんですよ、
うん、 8割、
8割、
もう痛いですね沖縄県にとっては。
そこが問題なんですけども、うん、沖縄県の企業も送料無料にできる金額、要は商品上代ですね、
うん、
1,000円のものを売って送料無料できないですよね、
うんうんうん、
じゃあ 5,000円のものを売ったらできるかもしれない、
うん、
1万円の売ったらできるかもしれない、うん、ということで 5,000円とか1万円、うん、1万2,000円、1万5,000円みたいな商品で利益を削るんですけれども、
うん、
全国つつうらうら送れる、うん、送料無料をやっぱり作るべきってことですね。
なるほど。ということはそれなりの額、それなりのボリュームがあるから、その中に送料を入れ込んでもまあなんとかなるっていうふうにするってことですか。
そうですね、まあ、最終的には、利益率ではなくてちゃんとした利益の金額を確保できていれば、
うん、
まあ、イコールにしてもビジネスとして成り立っていける、
うん、
なのでそこをやっぱり考えると、どうしても5,000円、1万円の、うん、送料無料商品をやっぱ作っているというのが現状ですね、
うん、なるほど、うん、ということは例えば、とはいえうちの商品っていうのはそんな高額商品じゃないよっていう場合なんかはどうしたらいいんですか。
まあ、その場合はですね、まあ、製造メーカーさんとかだとケースで売ってくださいって言ってます。そうすると利益がバンと出ますので、
うん、
まあ、そこで送料無料にしてもらう、
うん、
あとはお土産とかを、うん、いろいろ組み合わせて、
うんうん、
まあ、チンスコーもあればサーターアンダギーもいろんなのを入れて、
うん、
最初から1万円ぐらいのやつを作ってしまうってことですね、う
ん、なるほど、福袋じゃないけれど、あ、そうですね、まあ、そんな感じでいろいろとよりどりもより加えたのを、うんうん、A パターン、あれみたいですね、A ランチ B ランチみたいな感じでやるって感じ。なるほど。そういうふうにして皆様工夫をして売るということを結構アドバイスされたりするんですか。
そうですね、皆さんよく見てみてると、うん、1個ずつ載せてる場合が多くて、それに別途送料がついてくるっていうパターンが多くて、売れないんですよってくるんですよ、
うんうん、
答えは僕はもうただ一つ、
うん、
送料無料の商品を作らないからですと言ってるんですね、
うんうんうん、
それで、まあ、松竹梅送料無料にできるものを 3つ作ってくださいと、
うんうん、
それで大体真ん中のものが売れるんですけど、
うんうんうん、
そうすると客単価も上がる、
うん、
で自然に売り上げが上がっていくっていうのをですね結構見てきましたね、うん、
なるほど、はい、じゃあインターネットで商品を販売しようという場合はそういうふうにして、送料がを込みにしても合うような形のパターンをいくつか作りながら販売するのがコツみたいな。
そうでも沖縄の場合はそういった形ですね。
なるほど。そういうので事例的にここ成功したんですよねみたいなところってあるんですか。
まあ、よろずの方のパンフレットの方にも事例で載ってます、
うん、はい、新しいパンフレットですね、うん、はい、はいはいはい、
まあ沖縄そば、まあ、あがりえそばさんっていうところですが、
うんうんうん、
まあ、そこはですね、まあ、ネットの販売を、やってたんですが、まあ、数万円程度、まあ、月の売り上げですね、数万円程度、うん、まあ、行ったり行かなかったりというような流れのものから、送料無料、要はおそばのセットですね、4食分、6食分、うん、8食分みたいな、
うんうんうん、
それを全部4食分で、
うん、
3400円とか3980円送料無料にして送ったら、
うんうん、
そこから売り上げが徐々に伸びてきて、
うん、
まあ、去年の12月なんかは100万以上売ったと、全国に対して。
すごいですね、おそばで100万以上、すごい売り上げですね、
すごいですね、
うん、でしかも今おっしゃるように、まあ、1個で売るんじゃなくてこう、ね、セットで売ってるから送料無料にしても全然合うような形で、全国に販売し、
はい、
それで月100万にもなっちゃったと。
なっちゃったですね。
いやすごいですね、はい、ということは送料が高いから沖縄もそれがネックだからなかなか売れないんだよねとか合わないんだよねというのは理由にならない。
ならないですよね。もうやっぱり売り方ですね。
売り方、
うん、
じゃあその売り方の工夫というのがやっぱりこれからねこの4回のシリーズの中でいろいろ教えていただこうと思うんですが、はい、やっぱりコツがあるってことですよね。
そうですね、
実店舗だとやっぱり皆さんこう直接こう見えるし全体が見えるしイメージもつきやすいけれど、なかなかネットの世界で販売するってなるとこれからやってみようという方にとってはやっぱり分かりにくいですよね。どんな仕組みになっててどうなってるからどう売れてどんな風に載せればいいのか分かんないとかいうようなのがねやっぱり最初取り組む時の悩みだと思うんですけれども。
そうですね、 まあ、でも、まあ、インターネットもですね、
うん、
あのまあ、リアル店舗を作るときに設計士がいて、
うん、
建築屋がいるわけですよ、
うんうん、
インターネットの業界も設計士がいて、
うん、
それを作る制作会社がいるわけですよ、
うん、
同じなんですよね。
なるほど。
業者をうまく使うか、まあ、自力でできるか両方あるんですけども、
うんうんうん、
まあ、本当に店舗として捉えて作っていくことが大切ですね、
うんうん、なるほど。まあ、自分で勉強してやって自分でコツコツと作るもあり、それから、外の、プロに頼んでそれこそ売れるようにしてもらうもありと、
はい、
でそれがちゃんとあの合うようにどうしたらいいよっていうのをアドバイスしてくれるのがよろずの中曽根さんであると、
はい、
いうことでございます、
はいはい、
ありがとうございます、はい、でちょうどねこうやってねパンフレットいただいたんですけれども、沖縄県よろず支援拠点、電話でご予約ください。0988-51-8460、中曽根さんは何曜日と何曜日ですか？
あ、火曜日と木曜日です。
火曜日と木曜日、じゃあ火曜日と木曜日に、予約を取っていただいて、中曽根さんお願いしますっていう風にすればいいんですね。
はい、
はい、分かりました。じゃあ今日のテーマがネット活用の現状と沖縄企業が取り組むべき課題ということでお話しいただいたんですけれども、ここで、皆様にワンポイントアドバイスをお願いしたいと思います。
はい、まあ昨今ちょっと最近ですね、スマートフォンというのが出てきたおかげで、非常にあのアクセスが増えたり、
うん、
情報が 手に取りやすくなってきた、
うん、
ということで、まあ、これからですねさらに情報発信でビジネスチャンスを広げることができますよということですね、
うん、そうですよね、パソコンだとね重くてこの持ち運べなかったのがだんだんだんだん軽くなって、今やスマホ、
そうですね、
ね、あの老いも若きもみんな手にしてますからね、はいはい、ここにビジネスチャンスがありと、
ありです、
ありということで、はい、皆様可能性大きいですよ。はい、なかなか、難しそうなインターネットの世界の話を中曽根さんにお伺いしましたけれども、うん、来週はインターネット上での売り場作りと接客サービスということで、なんとなくこれもねちょっとイメージつかみにくいんですけれども、やっぱり店舗出店するということですから、どんな風にインターネットの世界で売り場を作るのか、そして、どんな風にしてお客様にサービスするのか、そのことについてお伺いしたいと思います。じゃあ来週も中曽根さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。